千秋楽の、楽屋トークということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では今日はこの方に来ていただいております。
作演出の吉田武博です。よろしくお願いいたします。
そんなハキハキ。はい、暗躍の星森さなです。よろしくお願いします。はい、アトレイユ役の小宮山遥です。よろしくお願いします。小宮山
いやいやいやね、本当に終わりましたね。
いやー、終わりました。
率直にどうですか、今やりきった今の感想。
なんか長かったよな、短かったようなだったし、なんか場当たりなんてすごい昔の記憶なようなのに、本番は割とシュンって走り抜けた感じで、うん、なんか時間感覚がないまんま気がついたら終わっちゃって、寂しいようなやりきったような、そんな気持ちですね。どうですか？
いや、今回本当にほぼ全員盾があったりとか、うん、それぞれの持ち歌があったりとか、と今までの常識で一番盛りだくさんな内容だったんで、稽古がとにかくきっと大変でしたよね。
大変な、なんか全然稽古期間普段通りだし足りないわけないのに、やらなきゃいけないことというかやりたいこととかがありすぎて、なんか正直稽古場だけではなんて言うんだろう、まだやりたいことがなんかやりきれないまんま、もう劇場入って最終調整して完成させるぞみたいな気持ちでした今回は。
わかります。なんか結構あの他の舞台ってミザンスで場所とかつけて、でシーン稽古でシーンのお芝居の指導が結構あって最終的に通し稽古が多かったんですけど、今回も時間なかったからミザンスで通しだったけど、あのキャスト一人一人のあの
みんなの声が、
キャスト一人一人の
楽屋ですから、
ポテンシャルの高さ、歌も上手だし、殺陣とかお芝居とかもだし、でこの劇場入ったらその吉田さんの、 あの演出の凄さを改めて感じて、やっぱ上手って一人一人の方の力が本当に強いなと思って、それを感じましたね。
やっぱね、あの照明とか音響の壮大さみたいなのが劇場入ってからしか分からないものもあるので、劇場入ってからのみんなの、そもそも稽古場でポテンシャルも力量も全部高い人たちが、なんか劇場入ったら劇場の雰囲気でさらになんかもうパワーアップして始まったなって、だからみんなゲネが本当初日ぐらいに上がってたというか、そういう感じでした。劇場のパワーというか照明とかなんか雰囲気、なんだろう、世界観のパワーがすごい思いました。
吉田さん、今回はこのボリュームはちょっと説明をいただいてもいいですか？
説明どうなんですか
今回ね。
いやでもやっぱもうさっきもちょっとおしゃべりしたんですけど、いや本当遠慮なく作ったっていうのが本音ですね。今回は
遠慮なかったです、
ね、あの過去のいろんなね楽曲もエモい感じでね、やっぱりかかってきたりとか、
そうなんですよ。ちょっといいですか、曲とすいません、なんか喋りたいことが多すぎるのにカーテンコールの時間あんま使うわけにもって思って、でもこれがあるからと思ってそう思ってたんですけど、ほら虐殺で使った曲、まあ私たちの通称アスクがあるじゃないですか、で虐殺の方がこれより後だけど、実はこう案の時系列で言うとアトレイユとに自分が問いかけたことを虐殺で問いかけ直されてるんだっていうことになって、こう舞台で言っちゃうとあれを使ったってなるけど、そう虐殺を経てのこれではなく案的にはこれを経ての虐殺なんで、自分で言っといて言われ直されて自問自答するっていうので、アトレイユとのあれがあったから虐殺に行ってるんだっていうのを改めて実感して、
めちゃくちゃ深みあります
ね。そうなんですよ。だから皆さんまたね改めてね星を見て、これの配信も見て虐殺も見てほしいって思っちゃいました。
虐殺あの客席で見てました。
お本当
そうなんだ、はい、
そうか
めっちゃ良かったです。
まさかね
ゆうさん怖すぎた。
そうそうそう
びっくりした。
あのね、あの子供役だけど怖いっていうね、はい、そうなんだよ、
ね、そうですよね。あの小宮さんあれですよね、もうどうですか同じ役を今回ね、
はい、
今回のアトレイユはどうでしたか。
でもあの星葉が結構ロングランだったじゃないですか。
確かに
ダブルキャストだったし、っていうのもあるし、全キャストと関わりを持てるアトレイユだったので、アトレイユの心情が すごい染みついてるんだなと思って、うん、今回初めて通しで他の方たちのキャストのお芝居見ただけで、孤児と貴族が戦ってるの見ても袖で大号泣してたりとか、うんうん、なんかそういうのでやっぱアトレイユ作ってくださって吉田さんにはもう頭が上がらないなって感じです本当に。
めっちゃある。
ある。私めっちゃ来るんですよ、シャーリー師匠から連絡とか、ソーシャルロットとかも喜んでくれたり、マノン見に来てくれたりとか、なんかキャストさんからもアトレイユめっちゃ好きって言ってくださって、あのマルガリータでしたっけ？
マルガレータ。
マルガレータ。
マルガレータ。もうあの女王。
はいはいはい。
歌劇も客席で私は見てて、そうで、そのマルガレータ様からアトレイユめっちゃ好きって言ってくださって、
へー、そうなんだ。
そうだから大人気なんです、キャストからも、
うん、確かになんかイケメンというか可愛さとイケメンの両方を兼ね備えたね、なんかこうドジっ子っぽいけどでもめっちゃ頭いいとか、全てを持っているキャラクターみたいなね、人間味があるから。
でもなんかもう当て書きのような感じですよ本当に。それぐらいハマってますよ。
でも結構当て書きしてくれたとかありましたよね。
結構 やっぱりアンとかやっぱそういうところは当て書きだね。
え、ま、アン？あれ私普段から普段から私そんな人殺し
そうな。でも楽園の前に何かで一緒に2回ぐらいやってて、え、多分朗読を一緒にやってて、
やってました。
そう、それで、はいはいはい、さあサナちゃんとちゃんとやるってなった時に、そう、
あんだって。あ、そうだったんですね。ちょっと知らず、知らなかったかもしれないです。あんが当て書きだなんて。でも嬉しいですね。
吉田さんどうする、今回客席で見て
どうでしたか？
どうでしたか？
いやでもみんなやっぱり熱くてすごく良かったですね。なんか稽古場からそのさっきのなんですか、キャストのポテンシャルが高くないとって言ってましたけど、やっぱ僕もね、キャストがこれならいけるだろうと思ってやっぱり、ね、書いて、なんか最近あれなんですよ、なんか自分が見たい舞台に感激であまり出会えてない自分がいて、で自分が見たいのはなんだって考えて今回書いたんで、
すごい。
いやいやでもね、やっぱそういう気持ちになりましたね最近は。
いいことだ。
いいことっすね。
それでそしたらアスクとか赤の女王が入っちゃってたんですよね。
入っちゃってたんですね。
聞きたいな
って、ね、入ってたら。
いや入ってたんですよ。
でもこれキャストでも言ってたんですけど、赤の女王が月とか、あのステージとか歌詞が入ってて、あれまるで最初から月を書くことも前提の上で、なんかまあ歌詞作られてるんじゃないか説ぐらい出たぐらい、なんかぴったりすぎて、
ぴったりだった。
このために作られた曲だってもしも言ってたとしても、そうかもって思えちゃうような、でもそれが過去曲だってことで、ね、まさしくっていう感じでした。
すごい
ですね。すごい。いやいやいや、どうですかね。
いや、まあでも私がそれで思ったのは、吉田さんはきっと、まあ、ジョーステっていうものできっとなんか作りたい世界観とかをきっと昔からきっと根底であるんですよね。
それはある、やっぱり、ね、色とか全部決まってるから、
ね、そうですよね。きっとそれが12作品やっててブレてないのもやっぱすごいなって思いました。
すごい、
うん、5年
確かに5年やっててブレずに、なんかパワーアップはしてるし、なんかちょこちょこテイストは違ったりするけど、根底にあるものがずっと変わらずに、なんだどうした、すごい顔してました。なんかじゃあ今、
はい、
そう、どうぞ。
なんかね、あとね、吉田さんのすごいなって思ったところは、あのファンの方が感想をポストしてくださるじゃないですか、うんうん、そこにあのヘカテのセリフで、平和じゃない時に真っ先に亡くなるのは芸術ですっていうセリフあるじゃないですか、うんうん、それが幻想歌劇につながってるねっていうポストがあって、平和じゃなくなって、
確かに平和じゃなくなって戦争がね、がっつりあった話
で、できないみたいな劇団が、うんうんうん、え、天才かよと思って、それがすごい、なんか結構ありますよね。
深いっすね。
なんかでもやっぱ上質ってちゃんとご時世だ、ご時世じゃないな、ちゃんと時代背景とか元になるキャラクターというか登場人物じゃないですね、実在する人物だったり、実際の歴史で起こった出来事からうまいこと、そういう本当のこととちゃんと舞台版でのその脚色とか新オリジナルキャラとかオリジナルの出来事とかをうまいこと吉田さんがね、だからこれはファンタジーなのか現実なのかみたいな、いい感じで織り交ぜて、 各時代作ってるから、うん、だから言ってることも現実でも納得できるようなことがちゃんとあるっていう、戦争の話も入ってくるし、なんか昔のね孤児とかさ、なんか事件も本当に切り裂きジャックとか、うん、だからすごいんですよ。ね、なんだかんだ
2人ってすごいポジティブでいいですよね。
そうです
ね。なっけーな、逆になんかありますか、ネガティブなこと
あれですよね。だってあのさっきねカーテンコールでありましたけど、投資稽古の前に
17ページ
買ったんですよね。
買、はいはい、ました。すっごいこだわってくれてると思って。
でもそれこそさなちゃんとか、まあ、小見晴、うん、あのなんか結構喋って今回、
うんね、なんかもうしかもなんならやっぱアトレイユ2回目だったり、ね、まあ、2回目とは言っても前回のあの星4の時のアトレイユがもうアトレイユとしての生きたきっと公演数も長いし、長いし、その中でのアトレイユの重要さというか、きっとなんかすごい染みついてるのが一作品とは言ってもすごい星4でアトレイユが完成して、だからすごいアトレイユ理解してる小見晴ちゃんと、やっぱりアンをいろんな時代で演じてきた2人だから、きっとキャラクター理解がそれぞれ自分の中でもすごいあるから、すごい吉田さんにここはアンだったらこういうのパターンはどうでしょうとかすごいいっぱい聞いてくださってね、それで変わったりとかね、うん、もうあったんですけど、ありがたいことになんか意見もいっぱい取り入れていただいてというか、
本当に、
ね、そのおかげで、ね、あの自分としてもね、やっぱなんかいい本になったなと思うんで、本当になんか話せた方がいいかなと思いますね。
お二人のおかげです。
いや本当に本当に、
すごい、うちらね時間があったらすぐ稽古場で、時間なさそうな吉田さん捕まえて、今ちょっと時間いいですか、ちょっと台本開いてあのここなんですけどって、で私たちだけじゃなく結構みんなもそれぞれのチームで話し合って、あのここなんですけどみたいなのを、すごい時間がないのをうまいことにちゃんと、その時間がない中でも時間利用してみんな作ってて、逆にここまでねなんか完成されたものがね出来上がるとは逆に思わないぐらいギチギチの中で作り上げて、本当に何回も言っちゃうけど本当にすごいと思います
。すごい、
みんなが、
すごすぎます
ね。シリーズのこう深みがどんどんどんどん公演のごとに出てきますよね。このなんか リンクしていくところにこう気づけると、
え、本当にそう、
本当面白いですよね。
本当にそう、え、あ、まだあった、
また なんか
あったよ。
あとね、まあのアトレイユの方がエリアメよりも全然あとだけど、誕生したのは、うん、あの星をジョーニオツが200年前じゃないですか、
うん、
で、
うんうん、
そう200年後にロンド、時系列的には、うん、でそこでエリアメ あのエリザベート様が美しくないって言ってて、
はいはい、
それをファンの方が、うん、アトレイユ発信だったんだみたいな、アトレイユの真似して推理するときエリザベート様は美しくないって言ったんだみたいな、
おー
すごい、そうそう
そう、なるほどね。
そこまではちょっと分かんない、あのみんなの
すごいですね。
いやでもきっとだから吉田さんなんですよ、作品が、うん、だから、まあ、みんながそうやって解釈するものの、この創造神である吉田さんの中にきっとそれがあるから、キャラクターたちにそれを言わせることで最終的に過去とか未来が結局つながってくるっていう、
そう、
次は何が生まれるのかね、
なんか
次はどんなことがやりたいんですか。
いやいやいや、でもちょっと今回激しいの言ったんで、はい、結果的に、うん、てかでも今回はアトレイユの推理と、うん、激しい案を合体させた結果の作品なんですよ、やっぱ。
だってもう真逆のものが合わさっちゃったら大爆発しますよね、
う
ん、
そうそう
そ
う
そう、そりゃこうなりますよね、そうそう、上にも下にも行くよねっていうね、状態でしたよね。じゃあ次は、
いやでもまたちょっと真逆な感じ作りたいなとは。
え、何もみんなが真っ黒みたいな、
いや
おとなしいみたいな、ちょっとね、ちょっといや、わかんない、なんか静かな、
そう
しあの静かなりのバチバチみたいな。
虐殺初めて見た時マジで過去一しんどかったです。
あ、
こんなにしんどい作品あるんだってぐらい心が暗くなったので、
今回はエンタメとしてなんか悲しいけど心躍る部分とかあるけど、虐殺はまあ時代的にも、
ね、アンさんはなんでそうなっちゃったの。ちょっとまた救いに行きますわ、虐殺後の、
虐殺後を救いに来るって言ってくれてて、うん、アトレイユがずっとなんで今そうだから、こっから約、まあ、あと100年とか200年ぐらい会えないけど、うん、救いに来てくれるそうです。はい、はい、待ってます。あの時あのアンのみだったからね、その不死者勢というか、うん、はい、誰もいなかったんで周りに、
お願いします。はい、ではあれですね、また、うん、何でしたっけ、ジョーライブ、
ね、ああ、ジョステのライブ
版、ね、また一緒に
共演した2があったらね、前なんてね、なんかしれっと一緒だったけど、 ね、初めまして状態だったから、初めましてだったし、これがあることももちろん知らないから、まあもちろん関わりのない世界の人たちですけど、情勢の仲間ですだったけど、仲間になりましたからね、完全にその共演できる。
そっかそっか、
だからそれも魅力というか、どこで誰が出会っちゃうか分かんないっていうのがすごいと思います。情勢は
ちょうどね、去年 あのちょうど1年前ぐらいですもんね、情勢役ね。
そうですね、そうです
か、千秋楽とか
です。あ、そうだそうだ、冬
だったと思います。なんでね、ちょっと情勢ライブもまた新たな形で企画できるように、
わすごい、
頑張ります。はい、ということで、これ一応配信がですね、あのディレイ配信が配信されるまあ前ぐらいにちょっと皆さんにお届けしようと思ってますので、
はい、
その皆さんにちょっと最後一言ずつ言っていただいて、今日ちょっと締める形で、
はい、あ、私からいきますか。じゃあ改めてアンを、あの何回目か演じましたおしぼりさんのです。そうですね、でも話したいことがありすぎて逆にまとまんないんですけど、でもまあアンを初めて楽園で演じた時、さっき吉田さんはあの当て書きっておっしゃってくれてた言ったんですけど、私は全くそんなことも思ってなく、なんか新たな役演じられて嬉しいなっていうのと、その楽園でのアンがちゃんとこうちゃんと悪側だったので、まさかこんなに例えば、まあ、また楽園の再演できたり、主演で、まあ、今回とね虐殺とで、主演やらせてもらったり、ロンドでもちゃんと重要な役で出てきたりとか、そんないろんなところで活躍するキャラクターになるとは主演の時は本当に思ってなくて、でもこれも本当に、まあ、応援してくださってる皆さんというか、ジョーステファンの皆さんがなんか分かんないんですけど、アンの情勢とのマッチング具合というか見出してくれて、あ、また見たいなと思ってくれてたりもしてたかもしれないし、なんか吉田さんがきっとアンが他の世界で生き延びられる、生き延びられるじゃないですね、だって沈んでたわけですから、もう二度と引き上げられないというエンディングもあったかもしれないのに、引き上げてくれてっていうお話も書いてくれて、なんかいろいろな方々のおかげでまた何回もアンとして生きられていて本当に嬉しいですって。今回はね、アトレイユと出会って、まあ、なんか生き生きしてたらしいんですよ、皆さんのポストを見ると。そう、アンが、あのアンがブータレながらもなんか案外楽しそうだっていうので、うん、なんか真逆の二人だったからこそなんかいいハーモニーで、いやいやながらのみたいなねっていうのが生まれて、本当にすごい楽しくできたので、はい、本当に感謝しております。あのそういったところも、そして他のいろんなね、今回に巻き込まれてしまったチームのみんなのことも、ぜひこの次のディレイ配信とか、あと何円盤になったら何度でもいろんなところ見返して、あと考察しがいがありまくりますので、ぜひぜひね、こんなことをきっとこの子たちは考えながら作り上げたんだなみたいなのも想像しながら見ていただき、アフタートークもきっとあると思うので、そこでもう、いろんなことをお話しすると思うので、なんかいっぱいなんか月夜のことを忘れずに、なんかこれからも楽しんでいただけたら嬉しいです。ただひとまず千秋楽ありがとうございました。またね。
はい、アトレイを演じさせていただきました小宮山遥です。アトレイを去年誕生した時に、あの吉田さんから、ジョーステはみんなかっこいいキャラクターたちが主演だったけど、かっこつけない新しい主人公を作りたいって言ってくださって、誕生したのがあのあぐらかいてたりとか常に姿勢悪いアトレイユだったんですけど、すごい本当にジョーステファンの方からもアトレイユ愛していただいて、で唯一の光だと言ってくださりまして、このジョーステの中で唯一ね、不死者なのに楽しめてるっていう、
正義だすね、ちゃんとちゃんと人として優しい子なの。はい、
常に書いてありまして、アトレイユは目キラキラしてるのに、
うん、あ
ん
ま
漆黒の瞳で
書いてた書いてた
二人の対比があってそれぐらいなんか愛してもらえるアトレイユが誕生できたのがすごく嬉しいです。そしてあのね、これディレイ配信を、あの劇場に来てくださった方はまあね、改めて見てくださるし、でディレイ配信が初めての方はちょっとネタバレになっちゃうんですけれども、うんうん、あの孤児院のところにとあるものが、エモエモなものが置いてあったりとか、
うんうん、
ね、あれわざとですよね。
もちろんもちろん、
途中で稽古の途中で気づいてみたいなとか、あの本番中気づく、あの歌劇団の3人の芝居とかも、あ、こ こんなところでこの3人こういうことやってたんだみたいのもめっちゃあって、うんうん、なので何度も何度も見て、うん、あの一組一組の生き様を楽しんでいただけたらいいなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。作演室の吉田武宏です。またハキハキしゃべっちゃった。あのでも、まあ、今回は本当にアンとアトレイユっていう、まあ、真逆の2人が組み合わさってきっと面白いものが生まれるだろうと思ってたんですけど、ちょっと想像以上に相性が良すぎたっていう。お
いや、しかも色も服装も赤と紺っていうか、まあ、赤と青っていう感じですごい対比なんですよ。我々すごいんです。
いや、まさかのマッチングが生まれて、ちょっとね、またぜひどっかでこの2人の、ね、ここからどうなるのか。あ、二人が握手、あ、握手した。
見せてあげた、今の図を見せてあげた。
ちょっとね、中途半端な。
そうそう、あの私がちょっと嫌そうに手を出し、あの小宮ちゃんがすごい聞いてくれてるっていうこの図を見せたい。
でもなんかね、またちょっとこの二人もね、ライブなのかわかんないですけどね、どっかで続きを見たいし、ね、他のキャラクターたちとの、ね、鏡もね、ぜひ見ていきたいんで、今後とも上手をぜひ応援お願いいたします。ありがとうございました。
わー、ありがとうございました。
ということで、あのディレイ配信、スケジュールまた決まったらこれお知らせいたします。
はい、これお仕事みたいな、皆さんご連絡いたしますので
。はい、ということで、以上、楽屋トークでございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。